小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はハーメルンのネズミ捕りの男の話をしていただきました、
ね、そうでした、13世紀のね、はい、不思議な男がいて、笛を吹いてネズミを連れて行っちゃったと。それに対する約束の報酬を市が支払わなかったもんで、男が怒って、その次に来た時には子供たちを全部連れてどっかに消えちゃったっていう凄まじい伝説なんですけどね、はい、そういう土地に結びついた伝説って日本にももちろんありますけれども、ドイツの場合もあちこちにあるもんでね、
はい、
今日はもう一つのその土地についた有名な伝説のことを聞いてもらおうと思うのね、
はい、
それはローレライなんですけどね、はい、ローレライっていう歌があるでしょ。なじかは知らねど心を浴びてっていう有名な歌があって、日本でもとんでも知られてると思う。そのことをねちょっと聞いてもらおうと思うのね、
はい、
僕たちのグリム童話の研修旅行でもですね、最後にそのローレライまで行くんですよ、みんなで。あそこはね、バスで行くとこう、ローレライの岩の上に着くんですけどね、見下ろすと深い谷底にライン川が流れてるわけ、それでバスで今度回って下へ行きますとね、何十メーターというその絶壁なんですね、ゴツゴツして岩の壁があって、でそれがこうライン川のね、ちょうどものすごく急激に曲がるところにあるんで、いわば出っ張ってるわけね、
はい、
なもんで川がそれにぶつかって急激に左へ曲がるんです。だもんで岩にしぶきを上げてぶつかるでしょ、
うん、
でそれが風が吹いたり嵐の時にはですね、そこでよく船が岩にぶつかって難破したらしいね、遭難したらしいのね、
うん、
でそれからああいう伝説が生まれたんですけどね、調べてみるとね、そのローレライという言葉自体ね、古いドイツ語でローレンとかルーレンという言葉がありましてね、
はい、
それは叫ぶとかね、うなるとか、そういう意味らしいのね、それからライはね、岩という意味なんですって。だから叫ぶ岩というのがそのローレライの元々の名前なんだって。
そうなんですか、
でその叫ぶって何かっていうと、すごいゴツゴツした岩ですので、風が強い時にはねピューッと鳴ったらしいんだよね、
うん、
ピューッと鳴ったその岩、鳴る岩、はい、ということだったらしい、
うん、
と面白いですね。そういうその自然現象から生まれた伝説だっていうことなんだよね。でそうなると僕ら日本人からすると、自然現象から生まれた伝説とか昔話っていろいろありますからね、
はい、
だからそういう意味でもまたとても面白いんだけど、でそのロレライのそういう鳴る岩のことに注目していろいろ書き留めた人がいて、それ一番早い記録がね、どうも調べてみると13世紀ぐらいってことは、日本で言えば平安時代の終わりぐらいですよね、ずいぶん古いですね、
うん、
その頃に鳴る岩、そして船が遭難する岩というふうな記述が出てくるそうです、
うん、
で15世紀ぐらいになって、それがいわば伝説としてまとめられてね、一つのお話になってきたという記録があるようなんですね、でそれはね、15世紀ぐらいっていうと、要するにまあ宗教改革のちょっと前ぐらいですけど、これも随分古い話ですよね、
うん、
でね、そのバーッと風が吹いてくるとピューピュー岩が鳴った、で同時にその風が吹いてくると川が荒れてね、そこに船がぶつかって遭難したという、初めはそれだけだったらしいんですよ、
うん、
ところがそのうちにだんだんそのピューピュー鳴る岩の上にある不思議な女性がいてね、それが船人を誘惑するんだというその解釈みたいなものが入ってきて、でその女は何者かということになってったらしいね、なもんでそういうその女性の存在をですね、だんだんいろんな人が想像して書いたりなんかして、でそういうものが残ってて、だんだんいわゆるローレライ伝説になってくるんですけどね、で15世紀よりちょっと後の伝説ではね、そういうその男を誘惑する女なもんで、あれは魔女であると、魔法使いであるというふうに言われて、それで捕まえられて、ね、ビショフのところへ連れて行かれた、まあ大司教のところへね、連れて行かれた。で、連れて行かれる途中に、女が連れて行くその騎士たちにですね、最後のお願いがありますと。 で、私の恋人がいるから、その恋人の姿を最後に見させてくださいって言って、その下のライン川を見た。で、そこにライン川に船が通っててね、あれが恋人だと言って、彼女はそこへ向けて飛び込んだって言うんです、岩からね。
うん、
それで川へ沈んで死んでしまったというふうな伝説もあるそうです。これはだから恋物語になってるわけよね。
うん、
そういうのもあったんですね。で、その時だから大事なのは一つは船人ね、
はい。
漁師というか船人ですね。それとその女性の姿。で、それをですね、だいぶ下って19世紀ぐらいになって、ブレンターノという詩人がいたんですけどね、クレメンス・ブレンターノって、この人は後期ロマン派の詩人って言われてるんだけども、若いグリムにも非常に影響を与えた人なんですよ。で、ブレンターノのその暗示によってあのメルヘン州を集めたっていうふうな、グリム兄弟にとっても大事な人なんですけど、最後は仲間割れしちゃうんだけど、
うん、
そのブレンターノがですね、小説を書いてるんですね。小説というかな、長い叙事詩みたいなものらしいんだけどね。で、こんな話なんですよ。そのブレンターノが書いたもの、2回作ってるんだけど、その1回目のはね、ローレライというのは美しい女で、だけどもその恋人に捨てられたというね。そして、だけども男たちを魔法によっておびき寄せたということで、ビショップの前に連れて行かれることになったっていうさっきの話なんですけどね。それで三人の騎士たちによって釣られていく途中で、もう一度私の恋人のお城を見させてくださいというふうに言った。で、それを許してやったら、その下を通っていた船に、あそこに私の恋人がいると言って、川へ飛び込んで、それで死んでしまったというんですね。それで連れて行った三人の騎士たちもそれを見て気が乱れてね、最後はおかしくなっちゃったというふうな不思議な物語を書いてるそうです。それでね、終わりの方にですね、それ以来いつもその岩のところでは、ローレライ、ローレライ、ローレライという声が聞こえたって言うんですよ、
うん。
で、そのローレライっていうのはさっきのその、鳴る岩ね、叫ぶ岩っていう意味なんですけど、で、それ以来そのローレライって言葉はとても定着してきたみたいですね。伝説として広がってきたということで。で、ブレンターノはですね、それから何十年か経ってからまたもう一回このローレライを取り上げて作品を書いてるんだそうです。で、それではですね、ちょっと変わってきましたよね。ちょっと色がついてきて。ローレライと言われる女性は、三人の娘と共に、そしてもう一人、エコーね、
はい、
エマビコと言われる女性と一緒に、そのラインの岩の中に住んでいたと。そしてニーベルンゲンの宝を守っていたと。このニーベルンゲンの宝っていうのは、あの、ワグナーのニーベルンゲンのオペラで有名な、そのニーベルンゲン族というのがいましてね、宝を大事に守ってるんですけどね、ブレンターノはそれと結びつけたみたいですね。で、守っていたと。で、その女は、永遠に若い水の精、ニンフって言うんですね。水の精というふうに言われていて、とても美しかった。で、その美しさの、まず象徴は、髪の毛の色は金髪であったと。そしてその髪がとてもふさふさして美しかった。というね。そして、彼女は長い髪を持っていて、特にその彼女が、髪をすくその姿ね、櫛でこう、解くって言うんですか、
うんうん、
その姿が人々を魅了したというふうにブレンターノは書いてるんです。ですから今でもそのローレライの岸壁に行きますとね、ローレライの姿のその銅像があるんですけども、それはやっぱりね、長い髪をね、すいてる姿ですよ。で、そこは大きな特徴みたいね。それで二人の若い男が船でそこを通った時に、山の上の方で金髪の女が髪の毛をすいているのを見て、それをあざけり笑ったと。そしたらその若い男は川の中に引きずり込まれて死んでしまったというふうな小説を書いてるんですね。で、そのローレライは半分人間で半分は魚だったと。で、状態が女の体で、下半身は魚の尻尾だったと、こういうふうに書かれてるそうです。で、その女性はね、ある条件のもとで人間と結婚できた。それは、一週間に一度だけ人魚の姿に戻って暮らすと。 で状態が人間で下半身は魚の姿に戻るという条件でもって結婚してた。ところがその結婚した人間の方がある時彼女が人魚の姿に戻っているのを見てしまったっていうことは、つまりタブーを破ったと、見ないでくれと言われるのに見てしまった、そういうようなもんで彼女はそのままそこから姿を消したって言うんですね、はい、これはヨーロッパの伝説でいうところメルズィーネって言われるんですけどね、メルズィーネというに半分人間半分魚の存在がいるんですけど、それと結びついてるんですねそこでは、うん、だけどもその彼女はブレンターのこの作品の中ではね、妖精だから死ぬということはなかった、だけども永遠に水の中にライン川の中に消えてしまったと、こういう叙事詩みたいなものを書いてるんですね、
はい、
で非常にそれが有名になったみたい、
うん、
でそれをロマン派の、まあ、仲間の詩人たちが、いろんな人がいるんですけどね、フォークトだとかアイヘンドルフとかいろんな人たちがそれを使って詩を書いたり小説にしたりした、うん、でだんだんだんだんそのロレライの伝説が広がっていったということのようです。そして1818年にシュライバーという、まあ、これも詩人ですけども、ロマン派の詩人ですが、ちょうどグリムと同じ時代の人ですが、やはり作品を書いてね、それによるとシュライバーのね話では、男をその魅了するシレーネってドイツ語で言うんですけど、シレーネって日本語に訳すときはもうこれ妖精というふうに、水の精というふうにしか訳しようがないんですけどね、うん、シレーネっていう英語でサイレンって言うでしょ、サイレンが鳴るって言うじゃないですか、 あのサイレンの元の言葉です、サイレンっていうのはもともと水の精の叫び声をサイレンって言ったんですよ。
うん、
そのシレーネっていう女がいましてね、でその彼女が船人を魅了して引き寄せるというふうなことを書いているんですね。でも同じようなことなんですけども、そしてそれを見ている、うっかりそれに引き寄せられていると船が岩にぶつかってで沈んでしまうというふうなことを書いてるんですね。その場合も彼女の一番の特徴はさっきの髪の毛、金髪の長い髪、そしてそれをくしけずる姿というのをそこで書いてるということで、やっぱりそれが一番印象的な部分みたいですね、
うんうん、
でかなり有名なんですが、決定的に有名にしたのはやっぱりハイネだそうです。ハインリッヒ・ハイネって日本ではね恋愛詩人として言われてますけど、ハイネっていう人はその民間伝承に非常に興味があった人で、いろんな民謡、民間で伝えられている民謡をはっきり詩の形に直した人なんですよね。でほとんどまあ同じような筋書きなんですけど、ハイネの場合の特徴は冒頭にですね、日本語でも訳されてるでしょう、なじかは知らねど心を浴びて昔の伝えぞ心に身にしむっていうのがありますよね。あの文句をハイネがくっつけてるんですね。つまりなんかこうメランコリックな、とてもロマンティックな雰囲気の詩にした、
うん、
それでパーッと広がったみたいです。でそのハイネの詩をフリードリヒ・ゼルヒャーという作曲家がいたんですけど、これもだいたいグリムと同じ時代の人で、当時その口伝えの民謡を楽譜にちゃんと書いて、で歌えるちゃんとした民謡として残した人で、有名な人なんです、ゼルヒャーっていうのは。そのゼルヒャーが作曲して日本でも知られてる、なじかわしらねど心わびてってあのメロディーね、
うん、
それで完全に定着したみたいですね、
うん、
でそれ以来そのゼルヒャーのメロディーとそれからハイネの今の詩でもってほとんどロレライの伝承は完成したみたいな形だそうですね、うん、これは本当にそれぐらい有名になってですね、非常に早い時期にね、ハイネの作曲のほんのちょっと後にもフランスとイギリスでは歌は知られたそうです。で翻訳されてね、
うん、
でメロディーはそのゼルヒャーのメロディーで歌われるようになったという、うん、そういう伝説なんだそうですね、うん、
じゃあそのライン川をこうローレライのところ下るときにはその歌を船頭さんが歌ってくれたり、
うん、そうなんです。そうね、僕の旅行でもそのライン下りの船やったことあるんですけどね、そこへ来るとね、まあ、歌ってはくれなかったけど音楽が流れましたね。歌でね、メロディーだけじゃなくてね、女性の声で今のハイネの詩が歌われましたね、う
ん、銅像は下の位置にあるんです
か。上にあるの。
上にあるんです。
何十メーター上にね、
うん、
でそこは本当に絶壁ですよ、
うん、
で下から見るとほとんど垂直ね、でこぼこの岩ができてますけど、全体としてはほとんど垂直の、うん、本当激しい岩ですよね、
うん、
だから風が吹いたらピューピュー鳴ったっていうのは全く、うん、想像できますね、
うん、
そう、僕らが行くのはいつもいい天気の時なので、うん、そういう場面経験してないけどね、それはそうだろうと思うな。
船の中からはその妖精は見えないんですね。
そう、見えないです、うん、下の船から見えないですね、うん、上から行かないとね、うん、だけどあれも不思議ですよ、上から行くと全く平らなんですよ。
あ、そうですか。
平らな長いね、平らな畑の道をこうくねりくねりくねりってくねっていくわけね、うん、そうすると突然絶壁の上に出るんですよ、うん、それで向こう岸を見ると向こうも絶壁なんですね、ラインが、だからね、何億年の間に平らなところが水で削られて、はい、あのライン側ができてるわけね、うん、とっても面白い風景なところです、
そこに素敵な伝説が生まれたんですね。
そう、あるってことね、うん、
今日はローレライのお話をご紹介していただきました、
うん、はい、
さて小沢先生、来週は、
うん、来週はね、はい、日本人と西洋人のですね、宗教っていうことの違いね、宗教って昔話にもうんと関係するし、はい、僕らの日常の生活にもうんと深い関係があるもんでね、それを聞いていただこうと思ってます。
はい、楽しみにしています、うん、それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。